第32回 FMC ゆく年来る年。ここでお便りをご紹介しましょう。大阪府大阪市東淀川区からいただきました。36歳、職業訓練中、ラジオネームスプリングネーム、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2020年は出会いをもらった延長戦でした。コロナで職業訓練期間が延長になり、そこでたまたまいろんな業界の方と出会い活動する年になりました。2021年はその出会いを花咲かせる年にしたいと思います、ということでいただきました。いろんなね、その、職業訓練ということで、あれいろんな世代の人が来るじゃないですか。若い人とか、まあちょっとほら、まあ、まあ中にはリストラされたりとか、そういった方も含めて中高年、うん、結構来てったりしますよ。で、そういう人たちと話をして、それぞれの人生経験とかいろんな思い出とか、そういうことをこう話をしていくうちに、こう見聞を広めるなんてことはあるかもしれませんね。ぜひね、頑張っていただきたいと思います。木田さん、なんかあれですか、職場はどうですか、世代的には同じぐらい人たちが多いんですか。
いや、バラバラです。だから若い子は20代、ええ、20とか、去年だから20の子が入ってきましたよ。
20の子が入ってきたんですか。
20歳の子ですね。
あ、そうですか。20の子が入ってきたんだと、はい、大変なことだなとちょっと思って。
違いますけどね。まあ、はい、いろんな子もいます。だから、30いくつの子もおれば、そういう若い子もいるし、って。
でこう、木田さんみたいな
世代がいます。
78歳の人もいるということ
ですか。なんで78やねん。違いますが。
ああ、そうですか。
はい、はい、私、はい、はい、
ありがとうございます。
まあいろんな世代と、はい、
はい、石黒氏もほら周りで結構幅広いじゃないですか、世代が。
ああ、そうですね。
あのボランティアでやってくる人たち、いろんな人がいて、まあいろんな人っていうか、もうみんな濃いですけどね。
あ、濃いです
ね。濃いですね。びっくりする、あの本当に、あのあれですよ、後でまた大石事務所の話はちょっとすると思いますけど、何ですかね、それぞれのそのキャラクターを生かせばちょっとね、あの吉本興業に勝てるかもしれないっていう、それぐらいのなんか素晴らしいボランティアの人が集まってたりします。で、これもそうですね、答えでちょっとこれ関連するかもしれません。兵庫県西宮市からいただきました。18歳、造園業、ラジオネーム鍋やりたいね M だです。
ありがとうございます。
もう顔浮かぶんですけど私、よく18歳って書けたなと思って、私と2つしか違わないんですけど、ね本当に今年は榎田さんという人格者に出会えて大変心より感謝しております。都構想を止められたのも、えのきだ様、FMC 様、あってのことだと、嘘偽りなく確信しています。ありがとうございました。そうですか。いや、ちょっと、微力でございます。頑張りましたけどね、私も。えのきださんと貼り付けた都構想反対の看板設置作業が懐かしく思えます。外すときに、両面テープが強力で、腱鞘炎になっても、えのきださんのせいだとは、一度も思ったことはありませんし。ね、私あの風に飛ばされちゃいけないって言うんで、超強力両面テープを指定して貼ったんですよ。それしかもべったり貼ったんですよ。剥がすこと考えなかったんで、それを剥がす担当だったのが M 田さんだったようで、18歳の M 田さんだったみたいで、うん、で、えのきださんのシワの入ったラッピング技術に疑問を持ったことも一度もありません。あれはね、あれはシワが寄るようなとり、あのまあいいや、もう大変だったんですよ繰り返しますが、榎田さんのような善意の方々に支えられて都構想が止まったんだと思います。ありがとうございました。しかし安心していられないようです。息つく暇もなき、特別区制度を推し進めようとする悪の維新軍団の場の手はとどまることを知りません。市民の皆様に危機を訴えつつも、明るい未来を具体的に提案していくことが最善で最短の方法ではないかと思います。長くなりそうなのでこの辺で失礼します。なんだ、榎田様、 FMC 様の来年、まあ、もう今年ですね、良い年になりますよう願っています。追伸、アニメメドレーソングまた聞かせてください。嫌ですということでございまして、あの宴会部長ですね、この人ね。こう密だとか ディスタンスだとかっていうことをこう考えなきゃいけないのに、こう極力なんかこうしようとするあのおじさん、気のいいおじさんがいるんですよ。ということで、 いろんな人がいるというその大石事務所の話もちょっと含めてちょっと話をしていきたいんですけど、まあどうですか、こうあの時々不思議にフラッと入ってくる人もいるわけでしょ。
なんかあ、そうですね、
でなんか電波な人もいるわけでしょ、どこか、私が聞いたやつで、まあ、ぜひお会いしたいのは私はインターポールだっていう人とか
あ、インターポール私はまだお会いしてなくて、
あ、そうなんですか、
はい、運がいいというか、ま、悪いと言った方がいいのか、
会いたいんだけどなまあまあまあ千田さん、いろんな人が来るんですよ、大石さん事務所のところはね、面白いですよ。一度はまたこっち来たらぜひ見に行くと面白いと思います、はい、ということでございまして、ここでちょっとねお便りの告知をお願いします。
はい、この番組ではお聞きの皆様からメッセージを大募集しています。番組サイトの投稿フォームからお送りください。同じくツイッターでもメッセージを募集しています。
あ、そうか、もう投稿フォームなくなっちゃったんで、これもういらなくなりました。ツイッターだけです。
はい、ツイッターだけです、はい、ハッシュタグ YUKU2021ゆく2021です。番組で採用させていただいた方の中から抽選で5名様に日本一薄いお菓子松風を差し上げます。
はい、今ねちょっとね強烈なものが飛び込んできました、木田部さん。ですね。
え、何ですか。
これは深夜快速なのかな。深夜快速8月16日放送分の9分30秒のところにアグエリアスがあるそうです
え、なんすかそれ、誰ですか。もう、
ラジオネーム必殺さんが今ツイッターで速報を、
マジっすか、
はい、来ましたよ。深夜快速、多分今年、去年か、2020年のじゃないか、8月16日で、何曜日ちょっとわかんないけど、の、9分30秒のところだと、私の聞き間違いかもしれませんが、ということで、今、速報が届きました。これがもし当たりだったら、これすごいですよ。ちょっと、何かをお送りします。
日刊ってことでしょ、結局。
日刊だ、いずれにせよ、あなたが発言したということです。すごいですね。
ちょっと機関という感じですね。
機関という感じですね、これね。これは、ちょっとね、でもやっぱうちのリスナーすごいわ、やっぱ。
マジっすか、
見事です。ということで、今回ちょっとなんかそういうなんかちょっとドライブ感を感じながらお送りしております。ようやく私、はい、B 薬を過ぎまして、今ようやくちょっとなんか、飲み物を今口にして、ほっとしているところです。さっきいきなり時計を見間違えましたので。はい、で、ここからはですね、このコーナー参ります。濃厚歌詞、読解コーナー、言葉の裏側を読め、パフパフパフ。これは前QIC で時々やってたんですけど、まあ、歌を聴きながら、その歌の歌詞がどういうものかっていう、何年か前のこのゆっくりでもやったんですけど、石川さゆりさんが紅白で今回も天城越えを歌ってたんですけど、どうしてあの人はテレコで歌うんだろうな。毎年1年おきに天城越え、次違う歌、天城越え、違う歌、天城越えなんですけど、今年は天城越えの出番だったんですけど、天城越えって、あれも本当に昭和を彩るエロ歌謡でして、あれは平成なのかな、もう見事なエロ歌謡なんですよ。要するに不倫カップル の, エッチシーンを描いただけの歌っていう、そういう歌なんですね。で、今回はですね、ちょっと経路を変えまして、まあ、木田さんもよくご存知の魔法のまこちゃん、ご存知ですよね、木田さん。
何年でしたっけ、魔法のまこちゃん。
昭和50年ぐらいじゃないですかね。もうちょい後かな。
知ってますよね。
あらすじ知ってるでしょ、どんな話か。
いやー覚えてないですね。
石黒氏いう声優さんを目指しているということで、当然魔法のまこちゃんご存知ですよね。
知るかい、ね、
知らない。
知るわけがない。
人間に憧れた人魚なんですよ。
ああ、
ええ、はい、で周りあのなんですか、そのおばあ様とかの厳しい言葉を裏切って人間になっちゃうわけですよ。で旅を始めるっていう、
ああ、ええ、そんな話だったんですか。
そう、そういうことです確か。ええ、で、この主題歌堀江美津子さんが歌っておりまして、作詞作曲渡辺武夫さんです。はい、まあ、曲をねちょっとね聞いていただくのが一番いいでしょう。ではちょっと流していきますね。いいですね、聞いていただきましょう。堀江美津子さんで魔法のまこちゃんです。
どこから来たの？
のーっていうのがいいですよね。
ねえまこ、何を求めてさまようのまこ。青い瞳に涙が光り、白い素足に血が滲む。そんな時そんな日は震えるこの手で押さえても一粒涙がこぼれちゃうのよ。だって年頃なんですもの、分かって。
どうですかね、この歌詞、うん、素晴らしいですね。どこから来たのまこ、ねえまこ、何を求めてさまようのまこ。これ第三者が聞いてますよね、まこじゃなくて。でここからはマコの一人称になってくるような気がするんですよ。青い瞳に涙が光り、白い素足に血が滲む。もうなんかちょっと事件性を感じますよね。でそんな時そんな日は震えるこの手で押さえても一粒涙がこぼれちゃうのよ。だって年頃なんですもの、分かって。理解できますか、石殺しは。これは
どういう状況なのか、
ちょっと状況がちょっとねえ、
うん、
これは分からないですよね。これちょうど今電話タイムになってきたんで、今加藤あさみちゃんがつながってるはずなんで、あさみちゃん聞こえてますか。あ、今変な音が。あさみちゃん聞こえてます？聞こえてないのかな。あさみちゃん、
はいはいはい、
あさみちゃん聞こえてますか。
あ、はい、聞こえてます。
今音楽は聞いてた、聞こえてた。
いや、最後の、ちょっとだけ。
あ、そうですか。じゃあ、はい、普通にトークの方に行きましょうか。2020年はどんな年でした？
2020年。
2000って、九州の人ですか？
ちょっと、噛んでしま
った。
2020年、そうですね、とりあえず引きこもりが、必須の2020年だったな、1年だったなというイメージでした。
引きこもらないとしょうがなかったということですか。
そうですね、引きこもらないと、
まあ、だってほら、
はい、
あさみちゃんってほらどちらかというとアクティブな人じゃないですか。なんかバスケをやったりとか、
まあまあ、
なんかギター弾いたりとかね、
はい、
もっぱらほら家じゃなくて外でやるようなもんじゃないですか。
そうですね、
それがこうちょっとやりにくかったっていうこともあるでしょうけどね、
そうですね、
なんかそういった意味じゃストレス溜まったんじゃないの逆に。
そう、まあ、とはいえその個人的には仕事も割と忙しかったので、
はいはい、
あまりそのプライベートで人とそのコミュニケーションを交わすっていうよりかは仕事仕事仕事っていう一点でもあったので、
はいはい、
引きこもりはその本当にストレス感じてる人ほどは感じなかったなという印象では
ありますね。はいはい、この COVID の自粛っていうのは仕事には影響はなかったんですか。
あ、そうですね、私そのもの個人的にはあんまり影響はなかったですね、
はいはいはい、
人によっては、はい、リモートにな切り替わった人もいたんですが、はい、なので私は、はい、そんなにでしたね。
2021年どんな1年になればいいですか。
そうですね、またそうですね、個人的にまた環境が変わる年なので、
ええ、
新しいことを始める年なので、ええ、まあ、それがうまくいくといいな、楽しい1年になると、まあ、COVID-19 関係なくではあるんですが、
はいはいはい、
うまくいくといいなと
個
人的に思っております。
はい、はい、またね QIC でもまた活躍していただければと思いますが、ね、なかなか、
はい、
ね
はい、すいません、
まあまあ、いや あの4月には神戸ミーティングか神戸ミーティングじゃないものか分かんないですけど何かがあるみたいなのでまたその時も
そうです、ね、
はい、よろしくお願いします。
はい、かしこまりました。
2021年今年もよろしくです。
はい、今年もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもどうも。引き続きまして、はい、続いてはルルイカズミさんがつながっているということで、さっきのあの魔法のマカちゃんちょっとあの棚にやりときます今ね。とりあえず、ルルイカズミさんです。つながってますか、はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
どうもどうも。
はい、
どんな、2021年を今迎えてらっしゃいますこの瞬間。
そうですね、ちょっと私結婚しておりまして、
はい、
旦那の実家に帰省しております。
あ、今旦那さんの実家。
そうなんですよ。
例えば どのあたりの都道府県でいうとどのあたりなんですか今。
神奈川県になります、ね、
神奈川県にいらっしゃる。
はい、
あ、どうですか、姑さんからいびられたりとかなんかこうそういう。
あのですね、
はい、
テレビのチャンネルの決定権がないという。
あ、和美さんに決定権がない。
そうですね今。
はい、何が見たかったんですか。
普通に紅白とか見たかったんですけども、
ええ、あ、紅白見ない家。
そうですね、
何見てたのか。
やっぱりBS プレミアムとかのその映画系とか。
BS プレミアム、今日は何をやってたんですか。BS プレミアムは
ウエストサイドストーリーとかですね。
いつでも見れるっしょそんなものは。ジョージ・チャキリスとか。
一切の決定権がないのでですね。
あ、
はい、
音楽レナード・バーンスタインですけどね、
はい、
大変に素晴らしい映画ではありますけど今見なくてもいいと思います。
そうなんですよ、
まあ、紅白と、ね、ウエストサイドストーリーどっちがいいかってちょっとそれはまた意見の分かれるところでは確かにありますけど。
そうですね、はい、
大丈夫ちゃんとなんかちゃんと食べてます何か。
はい、おせち料理をもうすでにちょっと。
あ、そうですか。
いただいておりまして。
お前なんかカップ麺でいいんだとかそういうひどいことは言われてませんか。大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
大丈夫ですね、よかった。
年越しそばもいただきまして。
あ、それはよかった、何よりです。
はい、はい、
私なんかあれですよ、うどんしか食ってませんから本当に。
いや、そばです、そばです、今日はそばです。
そばはね昼間食ったんですよ昼間。
あ、そうなんですね、はい、
でもう夜全然時間がなくてもうカップうどんを食って、はい、今この時間まで今しのいでるというところです、
はい、
という愚痴を言ってもしょうがないですよ、まあ、2021年またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございます、はい、すいません、やぶ、はい、失礼します。
いえいえ、とんでもない、失礼いたします。
はい、ということで、まあ、こういうふうに電話でつないでいくということで、さあ元に戻りましょうね。魔法のまこちゃんです。ちなみにこれ何分までやればいいんだ。これ 10分押すんだから、1時までやるのかな。1時までいきますこれね。業務連絡終わり1時までいきます。木田さん聞いてます。
はい、聞いてます。
はい、1時までいきますんでよろしくお願いします。
はい、
今の歌詞でなんか木田さん気になるとこなかったですか。こう白い素足に血がにじむとかっていう、
なんか凄まじいですよね。
これ2番がですね、どこから来たのマコ、ねえマコ、何を求めてさまようのマコ、小さな肩で涙をこらえ、流れる星に尋ねるの、そんな時そんな夜、震えるこの手で押さえても一粒涙がこぼれちゃうのよ、だって年頃なんですもの分かって、ね、何があったのかという、
どんな物語やねんっていう。
3番は赤いマフラーで涙を押さえ遠いふるさと呼んでみるっていうね、自分で家出してるのにこういうホームシックにかかったりとかっていう結構勝手な女の子なんじゃないかという、うんうん、これ結局あれでしょ、これ、まあ、家出少々の冒険談ですからねこれは。だから、まあ、そういった意味で言うとこれだんだんこう転落していく少女のその物語をこう綴ったということで、これ絵的にもそれまでの魔法少女もの、例えば最初に出てきた魔法使いサリーとかそういったものと違って、うん、秘密の赤ちゃんもそうですけど女の子向けじゃないんですよこれ。これ明らかに見るやつは男を意識してまして、まこちゃんしょっちゅう脱ぎますんで。
あ、そうなんだ。
脱ぎます、 もうあのシースルーのスケスケのシュミーズみたいなのを着て中がランジェリーを着て出てきたりとかおっさんの前で全裸になったりしますからね、そういうあの危険なものなのであのご注意いただきたいと思います。でもこういうあの詩を書いてるのが渡辺武雄っていうおっさんが書いてるってところがまあミソですね。続いての曲はこれ木下さんご存知だと思います、あのペドロ&カプリシャス、ご存知ですよね。
いやー知らないっすね。
え、高橋真理子は、
高橋真理子はあの高橋真理子です。
そうだよ、だから高橋真理子が最初にいたバンドがペドロ&カプリシャスなんですよ。
へー。
でそのリードボーカル高橋真理子で大ヒットした曲があの5番街のマリーへっていう今からご紹介する曲なんですけど、あとジョニーへの伝言っていうね曲も大ヒット。
ああそれは知ってますね、はい。
これはあの作詞が阿久悠さんです、どちらもね。で作曲は徳良俊一さんだったと思いますけど、はい、それでは聴いていただきましょう。すいません、なんかパリパリいう音がするんですよ。誰からですかこれ。どこがパリパリ。
あ、私かもしれません。
ほら、ね、お前なんか食いよろだろお前。
いやいや違いますよ。何も。
俺はうどんしか食ってなくてカリカリ来とんだで今。では五番街のマリーへを聞いていただきましょう。この歌は石黒氏どう思います？
まあええ、いいと思いますけど、まあ娘からしたらほっといてほしいとか思ってへんやろうかとかちょっと思いましたけど、
ね、もうただの未練野郎でしょこれね。木下さんどう思います、この曲をこう聴きになって。
いや全然私イメージが分からないです。
この曲知ってるでしょ。でも曲は
知らないです。
知らない？あそう、
はい、
その方がびっくりなんだけど俺。でもあのこれね、まず五番街へ行ったならば、これあの基本五丁目でもいいらしいんですけど、あの五丁目だとなんかどうもあのしっくりこないって五番街にしたらしいですね。でマリーの家にどんな暮らししてるか見てきてほしい。もうあのやたらとこれリクエストが多い人なんですよね、この人。人に頼むというね、自分でやれって言いたくなんですけど。で、訪ねてほしい。で遠い昔マリーと住んでたと。で、悲しい思いしてた、お前が悪いんだろうと。それでこう急になんかあの何、もし夢に行って今が幸せならまああの寄らずに欲しいって言ってくれって頼んでおきながら、あのなんか大丈夫そうだったら寄らないで、頼むからやらないでって、こいつ何がしたかったのかっていう。だからそのマリーが今ひどい暮らしをしてたら、へへへとかって現れて、よりを戻さないかとかっていう、そういう悪いやつなんじゃないかということがこう見え隠れしてくるっていうふうに聞こえませんか、木田上さん。 って言われて困りますよね。2番がですね、5番街に行ったのはマリーの家駅、どんな暮らししてるか見てきてほしい。5番街で住んだ頃は長い髪をしていた。可愛いマリー、今はどうか知らせてほしい。マリーという娘と遠い昔に暮らし、悲しい思いをさせた、それだけが気がかり。五番街は近いけれどとても遠いところ、悪いけれどそんな思い察してほしい。なんかこう、なんか自分がない野郎ですねこいつね。なんかでもこれ、こういうのが流行るんで、ヒットするんですよこれ。これ、うん、あの歌の文句ってなんだろうなと思う。これ、それが言いたくて今日これはあのお話ししてるんですけど、うん、なんか曲がつくとなんかスーッと聞いちゃうんだけど、よくよくこれを朗読したりとか文章で見てみると、途端になんかひどい話だったりとか、うん、つまんないやつの話だったりするわけですよ。はい、それがこう名曲と言われるようになっていくという、うん、これがねすごいなっていうふうに私なんか思うわけです。でその最たるもので、うん、まあ、これちょっと本当はちょっとご紹介するかどうか分かってなかったんですけど、まあ、時間がちょうどいけそうなんでもう一曲やろうと思いますけど、サザンです、
はい、
サザンの有名なラブアフェア、秘密のデート、これ知ってますよね、木原さん。曲
多分聞けば分かると思います。
有名なあの CM の曲でもありましたので、あの分かってると思いますけど、これなんかまあまあ、あのいろいろネットなんかでもこれをあの実際に出てくるデートスポットを実際に行ってみたとかっていう、そういうブログなんかもあったりするんですけれど、まあ実際ちょっとどんなことが、どんな詩か、ちょっとじっくり聞いてみていただきたいと思います。サザンオールスターズ、ラブアフェア、秘密のデート。夜明けの街で触れ違うのは月の欠片ですかね。こうあの怪しげなこうムードをちょっと感じたりしませんかね。こっからですね、2番に行くんですよ。2番のっけからもう完全にエロです。愛は雫が果てた後でもなぜにこれほど優しくなれる、二度と戻れないドラマの「それもなくし まあ、あのそういう内容なんですけど、どうですかね、これ曲で聞くとなんとなくルルブみたいなね、デートストップ、デートストップじゃない、スポットを紹介するだけの、まあ、情報的なもの。実際これ桑田さんはルルブかなんかを見て詩を書いたっていうのが有名なエピソードで残されていますけれど、この出てくるね、これ木下さんどういうふうにこの詩を分解なさいました？
いや全然私イメージが湧かないです。
あ、そうですか。これ例えばですね、はい、この文章、例えば2番のこれ一番濃いとこですね。愛の雫が果てた後でもなぜにこれほど優しくない。これは射精した後のことを言ってます。で、射精をすると男の人ってのは急に賢者モードになるんですけど、そうではなくてまだまだ今後にその情愛というものを感じているということを訴えているという衝撃的な文章になっていますね。で、だからもう基本これはもう不倫カップルの初めて肉体関係を結んだ夜のその後の、後日談を語っているというとんでもない歌だという、これが普通に、テレビとかでも流れているという、いうことをぜひ一つの問題提起として、別に問題提起するわけじゃないですけど、まあご紹介しておきたい。で、例えばこう、マリンルージュっていうのは船ですよね。レストランになってる船があるんですけど、それで愛されて大航空島で虹を見て、シーガーディアン、これバーですね、で酔わされてという、まあ本当にぜひ、横浜に行かれたら、そういう場所を、観光地を巡っていただきたいというふうに思いますが、石殺しどうだったでしょうか。なかなかコメントしづらいと思います。さっきまで政治がどうのこうのとか言ってたのに、急にこのエロ歌謡の話をするというのも私もかなりやりにくくてしょうがないんですけど、ということでございまして、先ほどのインディゴブルースカイさんがツイッターで、えのきださん頑張れ、それと石殺しさん基礎がしっかりしていて素晴らしい、きらねえさん、きらねえさんは頑張りましょうって書いてあります。という
基礎で聞いてるん
ですね。ということでありがとうございます。ということで、あ、今これで、あ、オンタイムには戻らないか、10分押しで行ってます、この番組。一旦 CM に行きまして、また10分後にお会いしたい、10分後ですね、にお会いしたいと思います。一旦 CM です。
第32回 FMC ゆく年来る年。